青い T シャツ24時。
どうも毎度さん、石川県の変な米農家青い T シャツ竹本です。今回は公開収録農業系大学校に来て、お話をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあスピーカー紹介します。
はい、まずはじめに日本農業系大学校10期の菱山ゆかりと申します。私は埼玉県の所沢市でちょっと新規就農をしたいと考えております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
同じく日本農業系大学校10期生の奥野和弘と申します。実家の方は宮崎でみかん農家をしておりまして、将来的には実家を継いでみかん農家として新しいことをやっていけたらなというふうに考えています。
同じく日本農業系大学校10期の中野幸太です。愛知県出身でいちご農家の後継ぎです。お願いします。
今回ね、公開収録をしようと思った経緯で言うと、僕が2時間半喋るのしんどいなっていうのがまず第一っていうところと、せっかくやしこうポッドキャストの良さみたいなのをちょっと感じてもらえたらなと思って、みんなを引きずり込んだという感じです。で、僕自身こう農業をなりたい職業ナンバーワンにっていうようなことを言ってて、で僕が農業いいぞ農業いいぞってどんだけ言っても、まあ、竹本がまた言っとるわいみたいな、そんな世界になっちゃうので、いろんな人からが農業のいいとこ悪いところそれぞれその辺を深掘りしていけば、リスナーのみんなにもなんか刺さるところがあるんじゃないかなというのが今回の趣旨でございます。じゃあまず、農業経営者大学校っていうのがよくわからんっていう人のためにどういう大学校かっていうことを説明は誰ができそうかな。じゃあ奥の、
じゃあ今自分たちが在学している日本農業系大学校というのはすごい大まかに、未来の日本の農業経営者を育成する大学校ということで、まあ、畜産であったり、米であり果樹であり、さまざまな農業形態を目指してこういう勉強をしていくんですけども、いろんな講師をお呼びして、お話を聞きつつ、それぞれの夢に対してどのように向かっていくかであったり、その夢を実現するためにどういう知識が必要かっていうのを学ぶ、そういう場所となっております。
特徴としましては普段会えないような、そう、例えばこの間特別講義でねロッテの社長とかね来ました、
すげえ、
いらっしゃいまして、はい、そういう普段会えない人に会えるっていうのはすごいメリットがあってすごい刺激になるなっていうのが、
そんな人にも会えるよね。
ありますね。
じゃあなんか座学で農業のいろはを一から学ぶっていうだけじゃなく、だけじゃない部分の方が大きい感じ。
そうですね、発展的に話をするっていうことが、
そうですね、
多いですかね。
普段の授業だとやっぱりいろいろ農業部門であったり経営部門であったりそういったいろんな話を聞けたりもするんですけども、やっぱそういう特別講義とかを通じてすごい大企業の方々がどういう経験をされてきたのかっていう体験談を聞けたりとか、そういったものをいろいろ学ぶことができて、本当先ほどにも言われた通り、多分ここに来なきゃ絶対経験できないだろうなっていうようなお話を聞けたりするのが、やっぱここにいてすごい身になってるというか、かなり面白いなと思うポイントですね。
いろんな講師陣がいるっていうのもすごいいいんですけど、みんな寮に入ってるんですよ。共同生活してまして、
あ、そうなん
や
ね。
で、はい、しかも関東だけじゃなくて、さっきの中野くんとか愛知出身、私東京出身なんですけど、いろんな地方の農家を志してる人が仲間が集まって、こういろんな話ができるっていうのが本当にすごくいい場だなと思います。
年齢もみんなそれぞれって感じだもんね。
そうですね、10期だと私が今一番年上の24になるんですけど、こうたくんとか。
僕は21ですね。一番下だと19ですかね。19が一番下になります。
その年代もちょっとずつずれとるっていうのもなんか面白いところだよね。
そうですね。
じゃあ、みんなそれぞれの将来やりたいことっていうところをちょっと聞いていこうかな。 じゃあゆかりちゃん。
あ、はい、私がそうですね、私東京都の八王子市出身で、うんうん、実家がもともと農家をしておりまして、うんうん、まあ、野菜とか花を栽培してるんですけど、まあ、それとは別に、うんうん、私は私で新たに所沢市というところで、うんうん、はい、農業始めたいなと思ってて、うんうん、今やりたいのはハーブを作ってみたいなと思ってます。はい、でなんか地域の方の交流の場所みたいなのができたらいいなと、うん、漠然とですが今考えてます。
なぜハーブ？
あ、ハーブってすごいいろんな使い方ができるんですよね。あの料理にもできるし、あのハーブティーお茶にもできるし、雑貨にもなるし、そのなんか使い方が多くあるところにすごいなんか先があるんじゃないか、未来がもっと広がるんじゃないかなっていうふうに思ったことがきっかけです。
そうだね、実際ハーブってこういろんな農家さんがこう片手間でちょろっとやってるっていうような人が多くて、うん、ハーブ専門でやってる人ってこう需要の割にそういう農家さん少ないなみたいな、
そうなんですよ、
そういう世界観があるよね。
なのでまあ私あのいろんな食べ方とか提案していけたらいいなって思ってます。うん、
そう、青森県の、A ちゃんって子がポッドキャストもやっとって、ハーブ農家さん、
あ、はい、
で新規収納した人ねってね。
あ、いるんですか。うん、あ、そう、調べます。
また聞いてみてください。
はい、ありがとうございます。
じゃあ奥野くん。
はい、まあ、自分は将来的にはこの大学校を卒業した後に、まあ、実家の方に入って親元収納という流れになるとは思うんですけど、うん、まあその親元を継いだ後に、まあ、どういう展開をしていくかっていうのについては、うん、まあ、そうですね、基本的に生産の体制とかに関してはあまり親のやり方について、うん、まあ、そこまで大きな不満を持ってるとかはなくて、まあ、基本的にその何でしょう、生産効率の向上とかそういったものは目指したいなと思っています。うん、ただそうですね、売り方とかそういうマーケティングの方向について、まあ、少しなんだろう、まだできることがあるんじゃないかなとか思う部分は多くあったりして、うんうん、まあ、そういった部分をこの大学校で勉強して、まあ、実家に持ち帰って、うん、そうですね、まあ、今よく言われる e コマースとか、まあ、オンラインでの販売、そういったものに、まあ、着手していけたらなというふうに考えています。
みかんは山場平場？
あ、そうですね、もともとあった畑とかだと山場なんですけど、うんうん、今もう結構あの周りの農家さんが引退しちゃって耕作放棄地が増えてるので、もともと田んぼだった畑のところ、あ、まあ、田んぼだったところを、うんうん、まあ、土壌改良して、まあ、みかん畑にしちゃって、まあ、そこで結構その機械が通りやすいように、うん、まあ、なんだろう、みかんを植えた畑とかで、まあ、やってるみたいな感じですかね。
へ
え、結構もう、うん、はい、山畑はよりかももう多分平地の方が土地面積広くなるかなっていう感じですね。
なるほどね。やめていかれるところをどんどん引き受けるとかっていうのもやってる感じ？
ああ、
そんなのあんまない感じかな。
そうですね、結構その耕作放棄地になっちゃったところの土地を買い取ってみたいなことはしてるんですけど、まあ、実際のところそこのやり取りについては結構その土地の権利問題とかでいろいろあったりしちゃってなかなかうまくいかなかったりもするので、まあ、実際のところそういう引き受けとかをやってるというよりかはもうそのなんだろう、空いちゃってどうしようもなくなった土地を買い取ってるっていうのが、まあ、うちの今のやり方って感じになりますかね。
そうそう、割と果樹であるあるなのが、こう畑で何物はあるんやけども、自分とこだけを持ってるからこう年とともに木をどんどん減らしてってっていうクロージングの仕方をする人が割と多かったりするんやけども、周りを見たらもっとやりたいのにみたいな人からすると、あ、切らないでみたいな、そういうちょっともったいないみたいなところは業界としては問題はあるんかもしれないね。
そうですね、やっぱりなんかわりかし果樹ってまあ、ちょっとつい先日まで研修とか行かさせてもらって、みかんどころの和歌山の方までちょっと行ってたんですけど、なんかそういうところの話を聞いたりしたら、うん、結構なんか全然まだやりたい人はいないわけじゃないなっていうのは分かって、そう思った時になんかそのせっかくある資産、まあ、そのみかんの木とかをなんかどんどんどんどん伐採しちゃって、まあ、農地じゃなくなっていくのは、なんかちょっと確かにもったいないところってちょっとあるんだなって ちょっとつい最近の学びですけど、そういう発見はありましたね。
ありがとうございます。じゃあ中野くんはどうかな。
はい、なんかお二人ともすごい目標があってすごい緊張してるんです
けど何をおっしゃる
いや僕は目標というよりはずっと小さい頃から3、うんうん、そうですね、本当に一番初めにクワを握ったのが3歳で、遊び場が畑っていう状況で今ずっとその頃から農業はやりたいと思ってて、で今の目標というか思ってるのはやっぱ新規というか新しくやろうと思うとこの年だとみんなに耕作放棄地がとか問題を提示されることが多いんですけど、それよりもまずは農業を楽しみたいなっていう気持ちが今強くあります。
そうだね、
はい、
ただこの中で、そんなにモチベーション高くなくて親にぶち込まれましたみたいなそういう子はおらんのっけ
そんな一応おらんっていうか、ね、一応いないと思いますそれは
聞いたこう、そう農業系のこういう教育機関って割とあの親父にぶち込まれたみたいなそういうケースってなくないなっていうところはあるんやけどその辺はないっていう感じだね。
みんなモチベーション高いです
アジェンダ的には悩みや葛藤みたいなところが書いてあるんやけども今抱えてる悩みとかってあったりする？
あ、そうですね、じゃあ私は新規でっていうことになるので、うん、実際どれくらいの規模で、どういったふうにどういうものを作るかって全くまだ決まってない状態から、うん、あの経営計画とかを考えていかなければいけないので、うん、現場に出てないから想像ができないっていうのはちょっと常日頃から悩んではおります。
所沢で農地があるとかっていうわけでもなく
全くですないです。
じゃあなぜ所沢なんけ？
この間農業実習っていうあの、うんうん、奥野くんも言ってましたけど、うんうん、研修がありまして、そこであの所沢の有機農業をやってる横ファームさんっていうところに研修に行かせてもらって、すごいよくしてもらいまして、うんうんでまあ、そういうよくしてくれるような地域の方がいらっしゃるようなところで、うんうん、しかもいろいろ所沢は制度がすごいあの確立されているというか新規就農の制度が確立されているので、そういったのを、まあ、あの活用させてもらって、で、あの、で地元からも相当離れてないというところとか、で、まあ、いろいろ条件が重なって、あ、ここすごい、今一番いいところだなと、今一番暑いなと思って所沢にって考えてます。なのでいろいろつてとかあるわけでは全然ないです。
そうだね、新規就農っていうのはあの場所を選べるっていう良さもあるんやけども、選べすぎてどこにするかとかそういうところも悩ましいところだもんね
やっぱり期限決めて考えていかないと、いつまでも あれもいいなこれもいいなってなって、はい、つい最近までハーブやるかどうかも考えてなかったので
そうだ、ね
はい、野菜いっぱいとかいろいろ言ってね、みんなにダメ出しを受けながらはい、そういうところはちょっと欲張っちゃうんでね、考えないとなっていうのはありますね。
欲張れるっていうところもあるよね、
うん、いいとこでもありちょっと、ね、いい考えなきゃいけないところでもあります。
奥野くんどんな感じかね。
そうですね、自分は、まあ、ざっくり2点ほどありますかね、はいはい、まあ、やっぱりさっきちょっとだけ話に上がったんですけど、やっぱその親元収納をする上でどうしてもその事業継承といいますか、まあ、そういったところをまあ、あの将来的には絶対まあ、避けられないところなので、うん、まあ、それが果たしてうまくいくかなっていうところですね、うん、まあ、あの自分としても目標はあったりして、まあ、なんかこういうことしていきたいっていう展望はあるんですけど、うん、まあ、あの結構父親もちゃんと地盤固めてきて経営をやってきた人なので、やっぱその自分の経営哲学というかそういうのを多分しっかり持っているはずなので、
うん、
そういったものそういったその父親の考えと自分の考えが、まあ、うまくなんだろう折り合いがつくって言っていいんですかね、うんうん、まあ、そのうまいことをなんだろう事業を継ぐにあたってちゃんとそこが、まあ、お互いに納得できて、うんうん、あの円満に事業を継げるかなっていうような不安はやっぱりちょっとありますね、
うんうん、
あと、まあ、もう一個の点としては、まあ、その、まあ、先ほど まあ、どんどんインターネットとか EC の方に手出したいなって言ってたんですけど、まあ、なんかやっぱりその今結構農業の中でも、まあ、なんだろう、いろんな販売形態を持ってたりとか、まあ、なんか農業だけにとどまらず農業を使って新しいことしようみたいな結構人がたくさんいたりするので、まあ、そういう環境の中でその果たして自分がそのインターネットに違う EC に手を出してそれだけでいいのかなっていう、まあ、なんか自分がやるべきことってなんかもっとやれることってたくさんあるんじゃないのかなっていうのは、まあ、あるんですけど、その不安の中でじゃあ何したらいいか分かんないっていうような悩みはやっぱり結構ここで勉強していく中でもたくさんありますね。
そうだね、結局ねこう年代的にこう揺らぎもめちゃくちゃあるわけよね。あれしたいこれしたいっていうのが次々と出る時もあったりで、世の中をそんなに知らんかったりっていうその両面あるところで、葛藤せんなんていうところなんで、僕も就農当時は先輩農家を見て、でこれだって思っとったけど他のいろんな人との話を聞いとったらそれは良くない方法やよみたいなことを聞いて、あ違うのかみたいな、そういうのを結構何個も繰り返すっていうようなところがあるし、いろいろアンテナを張るけどもそのアンテナの精度っていうのがまだまだこれからっていうところやね。
そうですね。
実際こう経営者大学校終わったら実家に戻る予定？
そうですね、もうここで2年生なんですけど、まあ、ここでの勉強が終わり次第もう実家の方に帰って、まあその後まあ実家でのまあ修行期間といいますか、まあ、親元でちゃんと勉強する期間はあると思いますけど、もうそのまま、まあ、法人化してるんで入社って感じですかね。
あ、法人化したんや。
はい、法人化をしてます。
家事で法人化結構すごいね。
はい、まあ、といって、人がそんなに多いというわけでもなくて、まあ、ほぼほぼまあ、なんだろう、家族経営の延長線上みたいな感じで、人も人員も役員含めて今まだ4名ですかね。そんな感じではあります。
じゃああれね、割と、家族経営でやってるところであるのは、お前帰ってきても食わせる分ないぞみたいなそういうのって意外とあるげんでね。じゃあその辺の心配はなさそうな感じはね。
そうですね、そのあたりは多分大丈夫かなと思います。
そうで、一つ目の質問の一つ目の葛藤でいう、親父を超えられるのかっていうところは、それってなんか僕にも言えることで、僕今39で親父が72になる年やけど、技術追いつける時あるんかなみたいなそんな感覚はあるんやってね。で代替わりはしたけども親父はまだ子供やと思って見とるし、なんで、そこにちゃんと噛みついて、追いついてみせようみたいな気概は必要ねんけども、そこだけに執着すると良くないっていうところはあるんかなというところがあるんで、僕で言ったら、ネット販売、さっきの講義でネット販売始めたっていうのは、親父の不得意分野なんでね。親父パソコン全然できん人なんで、ネット販売これは邪魔されなそうだなっていうっていうようなところなんで、で実際やったら親父が口出しはなんかすごいしたそうな顔してるけど、どこをどう口出ししていいかわからんみたいなそんな感じやったし、小言は言われるけども自分の領域を守れたみたいな、そういうところがあるし、そういう後継ぎ界隈の人らがこう表現するのは出島っていうんやけど、出島を作って、息子だけの領域を作って、そこでこうノウハウを蓄積すると。でノウハウを蓄積してきたら地震とかにつながってくるから、そこから自社の親父の領域を少しずつ譲ってもらってっていうのができやすいみたいなところなので、なので親元というのはそういう出島をどう作るかっていうのもポイントの一つかなっていう感じだね。
出島がさっきの、ね、無茶できるっていうところ、ね、うんうん、
そんな感じだね。
そうですね、まあ、そのそれこそその出島の部分に多分まだ自分が今から新しくやっていけるところってあると思うので、まあ、そういった方面からなんかいろいろ切り込んでいけたらなって思います。
はい、ありがとうございます。中野くんはどうかな。
待たせてごめんね。
僕のそうです悩み葛藤はこの学校卒業したとした後に実家に帰るか、それともどこか他の法人か何かで働くのかっていうところが今の悩みでして、実際家に入ってしまえば、まあ、勉強とかそのこの学校でも勉強とかその知るっていうことはできるんですけど、経験はできないので、その経験っていう意味で他外に出るのか、でもそれとも家に入るの早めに入るのも経験だなと思ってるので、そこの悩みはすごい今あります。
親御さんの希望とかは何かあるっけ、早く戻ってこいとかっていうのは。
特にそこまで言われたことはないですけど、まあ、自分の好きなことをやればいいよっていう話なので、まあ、そこはありがたく受け取って、まあ、好きなことを悩みながらやっていけたらいいかなとは思ってます。
うん、フィールドジャパンやね。
そう、
いや、あれ結局、ね、自分の仕事しながらもできるし、決してこう修行世界回るってこう一年中ずっと回っとるってわけじゃ、多分ないと思うし、そういうので言ったら該当ではないけど、そういう縛りがないやったら外で修行するのはめちゃくちゃいいなとは思うね。
いいじゃん、海外。
海外ですか。前田社長に日本の農業を知らないのに海外に行っても面白くないかもしれないって言われました。
ああ、
先週言ってたもんね。
はい、そうだね、それは若干あるような気がしとって、結局、自分のところにフィードバックしたい思いで修行に行くけど、フィードバックしたいこの下地を知らずに行ったら
何が分からないのか分からないまま行ってるみたいな状況になりそうで。
確かに、ね、
今の私だね。実際やってないか分からないのに考えちゃってるみたいな。
確かにね、その辺なんかうまいことやった人ってあんまりおらんね。
でも逆に言えばね、固まる前に、こういうもんだって固まる前にいろいろ知れるっていうのも良さではあるんじゃないかしら。
いや、そういうの、そういう意見もあるんで、そういうところで悩みが生まれますね。どうしようかなっていう。
そうだね、
はい、
実際余裕あればこう、1年ぐらい自分のところの仕事してははんってちょっと思った上で外に出るっていうことができたらなおいいんやろうけど、
確かに、
けど案外こう入ってしまうと居場所作られてしまう
から、ね、そうですね、仕事ができてしまうというか、いいことなんですけど、できてしまうと出ていけなくなってしまうというか、
修行に行くわっつったらみんな困るみたいな。
そうです、
ね、そういうのにはなるもんね。
はい、
結構ね、農業界ってみんな個々がガラパゴスになっとるし、逆にこう修行に行ったら凝り固まるっていうところはあるかもしれんけど、自社との違いっていうのはめちゃくちゃ感じるところやし、それこそこう農業系じゃないところに行くっていうのも選択肢としてあるかなっていう感じだね。
でもそれこそ僕ら2年生になったら企業実習っていうのもあるんで、
うん、
それは農業と関係ないところに行けるので、まあ、そこも一応勉強というか考えられる選択肢というか増えるところではあるかなと思ってます。
そうね、スタートアップとか行ってズタボロにされるっていう。そう、うちは割とね、家族経営プラスバイトっていうような感じでうちの親父の代やっとったっていうのもあって、早戻ってきてくれみたいな、そんな感じであったから、 あんまり無理せずにそのまんまストレートに入ってっていうようなところがあったんで、結構心持ちとしては外で修行できなかったっていう劣等感というか、それをずっと抱えながら行くっていうのを意識しとったんですね、うん。本来やったらいろんなところで経験積んだ方がうちにとってプラスになるなったやろうにっていうような感じやったので、いわゆるこう能力養成で言ったら OJT と OFJT っていうオンザジョブトレーニングとオフザジョブトレーニングっていうことねんけど、オンザジョブトレーニングはこう仕事しながらノウハウを身につけていく、オフ JT っていうのは自分の業務外のところに研修とかに行って、学んでくるみたいな、そういう考え方があるんやけど、僕で言ったらこう働きながら他のところに、他のところにっていうのじゃないか、いろんなセミナーとかそういうところで、吸収するっていうのは割と意識して取り組んだっていう感じだね、うん、せめてもの
そうですね。まあでも実習それこそ行ってみて、うんうん、やっぱ一緒に働くとお話だけでは見えなかった部分が見えるっていうのに、うんうんうん、気づいたというか、それをより知ってしまったため、うんうん、それがまた悩みの種というかになってる部分もあります。
いや、年代としてはそういう葛藤をまだいろいろ経験するっていうのがいいような気がするよね。
うん、全然まだいけますね。他に紹介します。
あ、じゃあ
せっかくだから
メンバーチェンジしましょうか。
あ、いいですね。
じゃあマイク持ってる人の締めでいいですか。
あ、いよいよ。
あれ
特権で
特権でえ、じゃあこうじゃない。まあまあまあまあ。
OK、じゃあ二巡目いきましょうか。
はい、
自己紹介お願いします。
は
い、
千葉県の旭市で農家の息子としてやっています小島直樹と申します。
うん、
まあ実家は多品目育てて、トマトとかキュウリとか長ネギだから、田んぼとかハウスとか畑とかもやってます。
う
ん、
へえ。田んぼ、路地と施設とそれぞれあるって感じは、
はい、うんうん、でも田んぼは本当に1ヘクタールぐらいなんで、本当にちっちゃい規模で自分たちが食べれる分っていうぐらいの量なんですけど、どっちかっていうと、まあ、畑とハウスがメインっていう感じで今やっています。
うんうん、はい、お願いします。
お願いします。
はい、愛知県出身の柿内智恵と言います。実家は限界集落で、農業、畜産をと米をやっています。まあ、将来は父親が今メインでやってるんですけど、あと継ぐのか今独立でやるのかっていうのを悩んでる途中です。
お願いします。
はい、福岡県出身の三宅と申します。実家の方は、柿内さんと同じで畜産と、米作りをしてますが、うちは畜産は肥育、肉牛の肥育の方を行ってます。将来の方は、まあ、一応まだ飼育しかやってないんですけど、うん、まあ、繁殖の方も取り入れて一貫経営ができたらなと思っています。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、将来の展望みたいなところを小島くんから聞いていこうか。はい、
将来の展望ですね。はい、
うん
うん、僕の、まあ、将来の展望ですね。はい、僕の将来の展望は、まあ、今の実家があるんですけど、うんうん、うん、そこを本当に、まあ、具体的な目標で言うと、
うんうん、
10年ぐらいで5億ぐらいとか、本当に、まあ、できればなという気持ちで今はいます。
うん
うん、で それもなんか今前行った研修先が本当にすごく大きな場所なんですけど、うんうん、本当に日本のトップ農家っていうレベルなんですけど、
うんうん、
そこが10年でもう、まあ、連結で3あ、まあ、連結でとても大きくなったんで、
うんうん、
連結というか、まあ、とても大きな規模をやってるので、うん、僕もそれぐらいに見習いたいなと思ってて、
うんうん、
それぐらいの規模になりたいなと思って、その
とりあえず目標として10年で5億ぐらいっていう目標を持ってます。
それって浅井さんとこ、
う
ん、
そうです
あ, あの化け物ね。
そうですね。そうですね。そこを見てしまったので、まあ、純粋にかっこいいなと思っちゃったので、それに負けないとも言ったらなんかあれですけど、それぐらいになってみたいな、いやそれぐらい、まあ、ちょっとあれですけど、
うん、
それを目指していきたいなと思って。
うん、ありがとうございます。じゃあともえちゃんお願いします。
はい、私のまず一番の大きな夢が日本一の牛を作ることっていうのが一つあって、今実家が繁殖農家で、牛を飼ってるんですけど、ずっと小さい頃から、まあ、農業が当たり前の生活でいたので、まあそうですね、父親を超えるという意味でも日本一の牛を作るっていうので、まあ、稲作をやってるっていうのもあるんですけど、まあ、牛とその地域の農業がつないでいけるような、そんな、それを限界集落で若者ができたらなっていうのが目標でですね。地元は本当に小規模な農家が多くて高齢化が進んでいて、マイナスな面しかないんですけど、その中でその残ったそこの出身の人が何か面白いことができたらなっていうのは考えてます。
それは親元か独立か迷っとるっていうので言ったら、それはもうご両親も了解な感じなんけ？
了解してないです。まあ親もずっと今まで親元収納っていうふうに考えてたんですけど、どうしても親元収納だと他の子が言うように今ある形を生かさなきゃいけない。今から土壌を変えていくのが難しいので、だったら一から自分の好きなようにやれるのは独立かなっていうふうに思っていて、今私がやりたいのが和牛放牧をやりたくて、山に牛を放して牛が好きなようにいるっていう景観作りにもなりますし、牛にもいいのかなっていうのを思っているので、今独立しようかどうしようかなっていう悩みでいる途中です。
なるほどね。承継したらだいぶ違うスタイルになっちゃうっていうところよね。
はい、
悩ましいところやね。三宅君どうけ？
はい、自分は将来ですね、まあ、自分は、まあ、黒毛和牛を作ってるんですけど、まあ、いろいろブランドが日本中たくさんあると思うんですけど、その中でも自分の家は博多和牛っていうブランドで出してるんですけど、やっぱ日本全体で見たらあまりまだ有名ではないと思うんで、まあ、そこを強く押し出して、まあ、日本の和牛っていえば博多和牛って出るぐらいにしていけたらいいなと思います。で、まあ、今ちょっと数が博多和牛自体があんまり多くないんで、まあ、今飼育打ちしてるんですけど、まあ、数がちょっとまだ出せてないんで、一貫将来したいんですけど、まずはちょっと肥育の方の頭数の方を増やして肉の数を増やしていけたらなと思います。で、まあ、うちの方は経営も自分学校卒業して 2,3 年したらもう完全に譲るっていうふうに言われちゃってるんで、そうですね、結構焦ってるんですけどまあそうですね、まあ、技術的なことはまあそこまでまだ何も身についてないんで、まあ、一歩一歩やっていけたらなと思ってます。
はい、もう法人化してる感じなんか
ね。そうですね、家は会社してます、まあ、もうほぼ家族経営的な感じではあるんですけど、
そう、事業承継しようと思った時に法人化って結構いいらしいんでね、まあ、うちも法人化しとったからそんなもんっていうぐらいしかなかったんやけど、こう家族経営で事業承継しようと思うと なんていうか責任の所在みたいなところがぼんやりしちゃうっていうようなところがあるんで、法人化はいいっていうような話で、肥育と繁殖が違うもんなんけ？
そうですね、
畜産あんまり分からなくて、
繁殖は子牛を母牛が産んで、それを肥育の方のがまず子牛を買ってきて、
そうか、子牛を買ってきて育てて、
ね、肉にするまでをするんですけど、繁殖はその子牛を作る農家さん、うちはまだ今肥育しかしてないんで、
ま
あ、最初の子牛を産ませるところから将来的にできたらいいかな。
それはなんでそうしたいっていう
の方が安定する、
ああなるほど、
はい、 やっぱ講師の価格とかもその年によって、月によって変わったりとかするんで、あとはまあ自分の好きな血統の牛を入れれるとか
あるんで、そうです。なるほどね。その辺はなんか結構別ジャンルな感じもあるけど、今の経営にも生きるっていうところやもんね。
コストカットというか、一貫する農家さんが増えてて、はい、時代はそっちの方の流れなのかなって
思ってます。そうだね。こうブランド作りっていう点で言ってもその方がしやすいっていう感じなんかね。そうでもない。
あ、そうですね。福岡は今実際繁殖農家がほとんどいない状態で、
おお、なるほど、
ね、他の県、まあ、近くの長崎だったり佐賀だったり大分だったりから、まあ、子牛を購買してくるっていう形が多いんですけど、まあ、そこら辺でもやっぱ福岡盛り上げていけるかなと思って、はい、まあ、流通の面とかに関しては福岡が一番九州の中ではいい場所だと思うんで、
そうですね、いいとこやね、はい、福岡ね。じゃあ悩みや葛藤っていうところ、小島くん、なんか
下手なこと言えませんね。悩みや葛藤ですね。まあ、僕の悩みと、悩みといったら、まず、まあ、自分が就農してから、まあ、その、まあ、とりあえず実力がないっていうことと、そこがまず一番大きな課題で、僕も いろいろなとこに研修とかは行かせてもらってたんですけど、あ、そのここに来る前とか1年とか研修とかはしてきたんですけど、そのやり方が現在合ってるのかとか、その前にその作物自体が合ってるのかとか、もうなんか問題を探したら全然探しきれないっていうことがあって、まあとにかく行動するしかないんですけど、その行動っていうのがすぐ動くべきなんだなって僕は今思ってます。
そうやね。そう、実際にいろいろいろんなとこ見るっていうのと、いろんな人の話聞くっていうところかな、そういうのはね。自分でこう考えても見つかるもんじゃあんまないし、
そうですね、はい、人に聞いたり、そうですね、実際に行ってみたりで、僕そしたら1年海外に行ってみようかなと思ってて、とりあえず、いや、まあなんですけど、さっき話があったように、まあ、僕は、まあ、1年研修して半年間、まあ、実家で働いてたんですけど、まだそれだけの経験しかないんで、逆に僕もさっきの話のように、自分にどこが、自分の家のいいとことか悪いとことか、あんまり分かってない状態なので、そこをこれからしっかり調べていくべきなんだなって。
そうだね。実際僕もこう3年就農して3年間って結構葛藤するとこがあって、要は工程がいっぱいあるから覚えんなんこといっぱいあるわけやね。けど作業自体は何日かぐらいしかないから、次の年行ったらあれどうやっとったっけみたいな、そういうつまずきとかがあったりして、で、10年計画からすると3年で、基本的なとこは終わりよってなっとったけど、3年目になってもなんかあんまりこう確信持ててないっていうようなところで、すごい焦ったっていうところはあるんやけど、それはね、なんか3年したらなんか勝手に見えてくるっていう世界も意外とあって、こんなもんやなみたいな。
3年やったら
そうそうそう、こんなもんやなっていう見えてくるところと、こうきっぱり諦めるところっていうのが、社会人経験といえばええんか、何とも表現しづらいんやけど、その辺が急に見えてくるっていうところがあるので、僕で言ったら就農3年目と4年目の違いっていうところと、30ぐらいかな、30ぐらいの節目がなんかガラガラっと変わった感じで、なんでこう 今回の指示で言ったらこう悩みや葛藤を聞いてそれをサクッと解決してみせましょうみたいなそういう話ではなくって、みんなにはこれからもどんどん葛藤してほしいなっていうようなそういう落ち着きになるかなと思います。じゃあともえちゃんどうですか。
はい、まず一つの悩みが独立収納か親元収納かっていうのがあって、うんうん、もう一つが何ですか、やりたいことが多すぎて、
うんうん、
それをどう商品化した時に生かしていけるんだろうかっていう悩みがあって、
うんうん、
今米もそうですし牛もそうなんですけど父親の名前である程度の、品質とが確立されてて、
うんうん、
それなりの価格で出荷とかされてるんですけど、
うんうん、
それが代替わりした時にその今のポジションをどう保てるのかなっていうのが今悩みですね。
それめっちゃあるげんでね、うちで言っても、うちで言ったら親父がまだ健在 でピンピンしとるからあんまり見えてこんっていうところはあるんやけど、うちのじいちゃんから親父への承継っていうの時に割とそれがあって、でじいちゃんの時はこう田んぼ貸してくれって言って、田んぼガーッと集めるさ、で集めて集めて集めて急に病気で亡くなってしまったっていうような時に、こう平地さんやし頼んどってんけどなみたいな、そういう、こうマウントじゃないけどそういう雰囲気の地主さんが何人かおって、貸し剥がしされたっていう話はないんやけど、親父は一軒一軒頭下げて、お願いしますと言ったみたいな、そういう話があって、親父と僕の代替わりの時も若干はあるわけよね。こういや親父さんの時もうちょっと要望聞いてくれとったんやなみたいな、うん、そういうことを言われたりとかはするんやけど、ある程度はこう時間が解決してくれるっていうところもあって、変わったばっかりの時はなんかそんなのが月に何件とかそんなレベルでやってんけども、その頃から僕そんな変わったつもりあんまないんやけど、今ではこうあんちゃんの言うあんちゃんが言うのはそうやわみたいな、そういう世界になるっていうようなところはあるので、収納した時は承継で言ったらそういうシーンがあるっていう感じだね。で独立しようと思った時なんかで言っても、ともちゃんのケースで言ったら承継しつつガラッと変えるっていう方がなんかいいような気はしとって、独立しても承継しても、なんていうんかな、かかるカロリーは変わらんちゅんけ。でそれで言ったら承継したっていうので言ったら周りからの信用とかそんなのもあるし、例えば独立するっていうようなところで、借り入れしようと思ったらこうチェックが厳しくなるけども、誰々さんの娘さんなんやわというような、審査の仕方やったら、それまでこう築いてきた地域の信頼とかそういうところが承継できるっていうところは親元収納のいいところなので、そこを生かすっていうのはありかなと。で、ガラッと方針変えるってなったら親父さんとの意見の違いっていうのが出て、大塚家具みたいな話になっちゃうとか、そこら辺はちょっと怖いところではあるけどね。いや悩ましいねそこはね、
はい、
三宅君どうけ。
はい、自分の今の悩みですね、さっきも言ったんですけど自分はもうここを卒業した 2,3 年後には経営を譲られるっていうふうに言われてて、うん、でもその理由が、今うちの牛の方が、祖父と祖母の方がメインでやってて、
うんうん、
で父の方はまた別でもう普通にサラリーマンやってて、で母がまた別で自分のお店を持ってて、っていう感じで、自分は祖母のやってる牛の方を今引き継ごうとしてるんで、単純にそこの時間がないっていうところがあるんですけど、そこでやっぱそこ2人がいなくなった時にやっぱ自分に指導してくれる人も多分急にいなくなったりするんで、
うん
ですね、あと技術力とかも 今家としては多分素晴らしいものがあるんですけど、
うん、
まあ、そこをきちんと引き継げるかとかもやっぱ不安なところではありますし、まあ、とりあえずそうですね、今自分には時間がないと思って。
そうだね、祖父母からの承継ってなると結構タイムリミット感が、
一つ入ってるか入ってないかが結構でかいなっていう。
うん、そうですね、割となんかそういう傾向ってあの全国的に多いような気がしとって、親は継がずにサラリーマンしとって、孫が継ぎたいっていう意思を持つみたいな、そういうのって、やっぱ時代背景かね、まだまだ農家数多すぎて、食ってけんだっていうような時代だから、親世代は割と継がずに、ね、サラリーマンしたけど、今出たこうプレイヤーがどんどん減っていく未来が見えとったら、僕らなんとかやっていけそうやなみたいな、そういうので孫が承継するっていうようなケースっていうのは増えてきとるし、ね、まあ、市場も減っていくっていう見込みではあるけど、それよりプレイヤーが減るっていう方が傾向としては大きいし、その辺は僕ら若い世代からするとチャンスやなっていう感じだね。
そうですね、まあ、自分が頑張って技術をちゃんと
そうだ、ね、
引き継げればいいんですけど、
うん、そう、やっぱり承継するときにキーになってくるのは、これ目に見える、形式値っていうものと、こう文字とか音声とか動画とかそんなのに記してない暗黙知っていう勘とかコツとかっていうのがあるんやけど、その暗黙知っていうのをどれだけ見えるようにするかっていうのが気になるんやけど、これが難しい。なので、それをどれだけこう情報化するかっていうのも今どんどん進化はしてるけど、それよりも自分が能力をどんどん経験積んで身につけるっていう方が今としては解決策っていう感じだよね。
はい、ありがとうございます。
いや解決にはなってないけど
、まあ、アドバイスとして、
うん、はい、そう思ったら結構ここに進学してくるところはもともとのお家の経営が結構しっかりしてるお家が多いなっていう印象やね。
そうですね、
見合わせたらあれやけどっていうところなので、やっぱり経営体としてもしっかりしとるところであればあるほど承継とかそういうものにも理解がいいっていうところがあるので、ここにいるみんながいい事業承継のケースになって、これの次の本をみんなが書いてくれる未来をちょっと夢見るって感じだね。じゃあなんか将来収納したいなみたいなことを思ってる中学生高校生とかそんな子なんかに、大学生とかもそうか、大学出てからここに入る子とかも、社会人経験あってもっていう感じよねっていうところなんで、こう将来収納をちょっと思ってるみたいな人にね、この農業経営者大学校いいよっていうなんか PR を、
まあ、新規就農もそうなんですけど、特に畜産から言うと、うんうん、やっぱ畜産って場所もいるし、
うんうん、
まあ、命は扱う以上その就農するハードルがとても高くて、
うんうん、
まあ、雇用してから始めようっていう人もいるんですけど、やっぱ雇用が、まあ、365日仕事があるわけで大変って言って、うんうん、なかなかやっぱ新規就農する人が少ないんですけど、うんうん、やっぱここの農業経営大学校に入って、まあ、農業ってどんなものみたいな、本当に新規就農で一から始める子もいれば、親元就農で家が農家でっていうステージは違うんですけど、やっぱみんな同じ授業を聞いて同じ寮に帰ってっていうのはすごくいい経験になるのかなって入って思いました。まあ、来年以降はそのオンライン授業にその学校の方針が多分変わっていくと思う。
おなんかそう、うん、
まだ私たちも知らないんですけど、まあ、その農業を始めてる人もそうですし、これからやる人もぜひその農業って いいんだよって面白いんだよっていうのを少しでも知ってもらえるきっかけになる学校になれればいいなっていうふうに私は思っています。
いい感じで締まったね。
そうです
これ以上何も言わない方がいい
変なことたずより
、じゃあ2巡目は小島くんと智恵ちゃんと三宅くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いい時間になったね。
青い T シャツ24時。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場。手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット。リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。